戦国武将に学べ。こんにちは、吉田恵里です。戦国武将に学べ。この番組は流通団地横の華道家歯科医院院長で戦国オタクの会総大将華道家団長秀明殿の解説でお届けします。厳しい経済環境の中、現代の企業経営についてや経営者への教訓、人としての生き方にもためになる戦国時代のエピソードを分かりやすくご紹介していきます。戦国武将に学べ、華道家団長殿、今週もよろしくお願いします。
吉野に。
さて、今週のテーマは
直江兼続その1、直江裁定。
どんなお話なんでしょうか。
はい、今日の話は以前 NHK 大河ドラマで放映された直江兼続についての話です。
はい。
兼続は文武両道の武将で、身長は180センチ以上、
はい、
容姿は美しく、言葉は明瞭であったと言われています。ある時、兼続の家来がちょっとした粗相で下人を無礼討ちにしたんです。
はい。
遺族は兼続に対し下人を返せと訴え出ました。まあ当たり前のことですけど。
そうですね。
兼続は事の真相を吟味した後、家来に慰謝料を支払うよう命じましたが、遺族は下人を返せの一辺倒で譲らないのです。兼続は死人は生き返らないのだから慰謝料で納得してくれないかと言いましたが、遺族はあくまで下人を返せとしか言いません。兼続はよし分かった、下人を返して取らそう、しかしあの世に使いにやれる者がおらぬゆえ、すまぬがそちらが言ってくれぬか、と言って遺族三人の首をはね、その首を河原にさらし、その横にこの者どもを使いに出すから死人を返してくれと閻魔大王への札を立てたと言います。
恐ろしいですね。
はい。義や恩情に厚い兼続ではありましたが、理不尽な申し立てをする者に対しては厳しかったそうです。
では今週の締めをお願いします。
社長殿、飴と鞭は経営上必要ですぞ。非社会的なことを犯した社員は切り捨てるか打ち首ですぞ。さて、世間で売っちゃってもらえない戦国好きの諸君、戦国オタクの会にぜひご出陣あれ。
壇上殿、今週もありがとうございました。さて、次回のテーマは
直江兼続その2、伊達政宗との確執。
戦国武将に学べ、来週もぜひお楽しみに。